島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
富岡町からのお知らせです。富岡町役場連絡所大広間の開放についてのご案内をいたします。現在防護服の配布や線量計の貸し出し業務などを行っている富岡町役場連絡所富岡町下郡山集会所では、一時帰宅をされる方の待合スペースとして大広間を開放しております。大広間には飲料水のほか、町広報誌や復旧状況などを確認できるスペースもありますので、一時帰宅の待ち合わせや休憩所としてご利用ください。なお大広間の貸し切りなどの対応はいたしません。また駐車スペースには限りがありますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。開放時間は午前9時から午後3時までとなります。富岡町からのお知らせでした。
社会福祉法人中央共同募金会企画広報部主事城地里さんに、まもなく募集が始まる赤い羽災害ボランティア NPO 活動サポート募金第17次の募集についてお話を伺います。
中央共同募金会の城と申します。赤い羽災害ボランティア NPO 活動サポート募金、略してボラサポの担当を2011年の4月からずっとしてまして、今回で第17次の応募受付になりますけれども、その間ずっと応募要項を公開しては団体からの質問にお答えしてっていうのはしてきているので、今日も郡山に来て団体の皆さんに説明をしに来ました。
震災発災後、この災害ボランティア NPO 活動サポート募金、そもそも基本からお伺いをしていきたいと思います。赤い羽、この資金はどなたがどんな風に募って、どういう方々が出してくださって、で活動をされる方々に届いていくかということを教えてください。
は
い、
赤い羽の共同募金は通常10月から12月まで全国の都道府県で行われているんですけれども、これは全くそれと別に、東日本大震災で被災された方々を支える団体の方たちを支えるために、やはりかなり発災当初から多くの団体が活動しておられましたので、その団体がずっと活動を続けるためにはサポートするお金が必要だろうということで、私たちの方で4月の11日から応募を始めたんですが、寄付自体は3月14日から発災直後から募集して行っています。実際に寄付をくださったのは企業の方ももちろんですけれども、個人の方ですとか、皆さんで募金活動をしてだとか、いろいろな形で東北の方たちを支えてほしいとか、自分たちは活動に行けないので、その代わりに活動してくださる方にせめて使ってほしいというような思いで託していただいているお金です。
17時を迎えているということですが、今までに例えばどんな方々が皆さんから出していただいたお金を使って てどんな活動をされてきていらっしゃるか教えてください。
やっぱり発災当初は被災している地域の外から助けに行きたいっていうことで、ボランティアバスを出して皆さんが現地に入って、泥かきをしたりとか瓦礫撤去をしたりとか、その時のためのバス代に使われたりっていうことはかなり多くありました。でだんだんその活動が減ってきてからは、やはり地域の仮設住宅の中で皆さんのコミュニティ作りが必要だよねとかっていうところで、サロン活動のための運営費に使われたり、でだんだん外からだけではなくて、被災された方たち自身が自分たちでも活動したいということで団体を作って応募されたり、もともとやっていたんだけども震災で一時中断していた団体がまたもう一度やろうということでボラサポに応募して活用して、地域の中で活動を続けてくださるということにも使っていただいてます。
17時にあたってこの活動資金、どんな方々にどんな風にご利用いただきたいと思ってらっしゃるかを教えてください。
実は第16時の時に初めてボラサポに応募された団体が、中長期の活動、30日以上の活動で3割に上りまして、16時になってるんですけど、まだ新しく応募される方がこんなにいらっしゃるんだなということを、私たち自身も嬉しい反面、やっぱりまだ十分ご存じなかったりとか、自分たちが使えると思っていなかったとか、そういった方がいらっしゃるんだなっていうのをすごく感じました。で本当に阪神淡路大震災の時よりも、やはり残っている活動の団体としては今すごく多いと思うので、その方たちに残りボラサポは2回になるんですけれども、ぜひ応募できるっていうことをまず知っていただいて、でその中でうまく活用して、少しでも活動の役に立てていただけたらなというふうに思っています。
こういったNPO 活動サポートというのは、アンテナをたくさん張っていらっしゃる、例えば法人格を持っている NPO さんとかというのは、発災からずいぶん早い段階からこういう資金調達を活用して被災をした方々に、災害で不便を被っていらっしゃる方々に事業展開をしていったと思うんですけれども、これは法人格を持っていらっしゃる会社組織という形でない方々にもご利用いただける活動資金だということですよね。
はい、2団体でも5人以上のグループであればどなたでも応募いただけて、個人ではダメなんですけども、団体であれば応募いただけます。ただどんな団体でもってなると、やはり皆さんからお預かりした寄付がきちんと使われているかどうかという問題もありますので、団体としての必須書類というのを整えていただいて、少なくとも決算書は作れるとか、そのぐらいの活動のしっかりちゃんとお金を使ってそれを報告してということができる団体であれば、法人格にはこだわらず使っていただけるお金になっています。
ラジオを聞いていらっしゃる方々が、ではその申請書、応募用紙、説明書などを手にしたいなと思った時にはどうすればいいでしょうか。
赤い羽のホームページで全て出してますので、そちらでご覧いただくのが一番、いいんですけれども、であと応募もですね、ホームページ上から応募いただくと、例えば間違えた期間で入力してしまった時にエラーチェックで弾かれてとか、そういうところで少しでも要件不備になる可能性が低くなるのでおすすめしているんですが、なかなかそういうインターネットは苦手だっていう方もいらっしゃると思うので、その場合は地域の NPO 支援センターとかそういうところでご相談いただければ出していただけるはずだと思います。
では今回の第17次、こちらの締め切り、それからどういった団体がどれぐらいの金額を使えるのかということを教えてください。
受付は5月15日の金曜日からで、5月29日金曜日が締め切りになっています。ただ5月27日の水曜日までに応募いただくと、何か資料の不備があった場合に事務局からご連絡ができるので、なるべく早めのご応募をお勧めしています。で、プログラムが3つに分かれてまして、30日未満の場合は短期活動として上限50万円、30日以上の場合は中長期活動として上限が300万円で、一部条件を満たすと1000万円の上限の重点活動助成というプログラムにもご応募いただくことができます。不明な点があった場合には、私たちの事務局の方にもご連絡いただければ、お電話でお答えをしますので、すぐご連絡いただければと思います。応募していただかないと、せっかくいただいたご寄付も活かせないので、活動している団体の皆さんにはぜひ使っていただきたいと思います。
Thank you. 級感を追求し、洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。